Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1632回、1月29日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は多分収録が終わるまでには帰ってこないかも。はい。ということでね、今日はすきちゃんとこう、上司さんがね、お休みということで、なんか忙しいってましたんでね、多分収録間に合わないんじゃないかなと思うんですけども。それと私がね、ちょっと、土曜日ぐらいからだったかな、風が入った感じでね、多分今鼻声状態だと思うんですけどもね。朝よりはね、多少鼻声良くなったと思うんですが、たまに咳も出たりするんでね、今日はツイキャスはやめておきました。途中で咳が出た時にね、パッと止められないんでね、ツイキャスだと。ということで、一人で収録してこれをポッドキャストに上げるという通常の収録通常配信のパターンでね、今日は撮っておりますが。はい、いつも、昨日にはね、ほぼ雪消えたんですよね。消えたんですが、今日またお昼過ぎぐらいからね、雪が降って、まあ、たまりはしなかったんですけどもね。結構降って、で、今これ収録をしている時点では一応止んではいるんですけどもね。なかなか寒さからね、脱出ができないようですけどもね。まあ、明日はね、日差しも出るということでね、一応天気予報は出てますけども。ただ、午前中は雪かな？出雲に関してはね。午前中というか、朝方ぐらいまでですね。で、その後、あれ、日差し出ないじゃん。曇りじゃん。で、また夕方にちょびっと降るようなね、一応天気予報にはなっております。まあ、気温がね、上がりませんよね。多分今、うちの家の外は氷点下ではないかなと思いますけどもね、気温的には。はい、非常に寒い毎日ということでね。まあ、この後もまた週末、節分頃にはね、荒れるような天気にもで、天気予報にもなってますんでね。まだまだ冬は続くのかなっていう感じはしますけども。はい、ちなみに、東京も今回、非常にたくさんの雪が降ったと思いますけども、東京のね、雪、まあ、降ってから消えるまで、非常に長くかかったみたいですね、今回は。東京は完全に雪が消えるまでに、8日間、かかったみたいですね。降り始めた29日から、今日やっと積雪が0センチになりましたと。 東京での積雪が8日間連続で記録されたのは、1961年の統計開始以来初めてということだそうですね。観測史上初ということだそうです。まあ、今回東京も結構降ったんでね、交通機関も乱れたり、なかなか雪も溶けないのかなと。まあ、日が当たるところはね、溶けるかもしれませんけどもね、日陰だったり、太陽が当たらないところだったりね、そういうところではまあずっと雪が残っていたということのようですね。まあ、ただ関東もね、またこれ雪が降るような予報がちらほらとね、出てきてます。まあ、今回のようなね、どか雪にはならないと思いますけどもね。十分対策をまだ怠ると、痛い目に遭うかもよって感じがしますね。はい。では、ということで本編の方行ってみたいと思います。はい。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。ANA の特別塗装機、ハロー2020ジェットが伊丹空港でドックアウトという記事が上がってました。ANA 全日本空輸が2017年4月1日にデザインを発表していたANA 東京2020応援企画の特別塗装機、ハロー2020ジェットのペイント作業が1月27日に完了しましたということですね。はい。この機体、東京2020オリンピック・パラリンピックの、競技大会のオフィシャルエアラインパートナーとして、一般から公募したデザインを、まあ、塗装すると。いう形で、今回お披露目になりましたということですね。この機体、ハロー2020ジェット。グラデーションの上に東京タワーや東京スカイツリーといった名所と桜や梅などの花が模様、花の模様が鮮やかに描かれていると。そして水泳やラグビー、野球、車椅子マラソンなどのスポーツのシルエットが印象的に配置されていますということですね。はい。で、こちらはですね、営業運行は29日8時20分羽田発福岡行きの、NH243 便から営業運行を始めますということで、これが日本中を飛び回るということになるようですね。はい。まあ、いつもはね、日本航空しか飛んでないんで、当然この機体が降りてくることはね、ないんですけどもね。まあ、オリンピック終了まで日本各地を飛び回るということですね。どこかで目にすることがあるかもしれませんね。これ結局一機だけなのかな？今回ペイントされたのは1機だけのようですんでね。もう同じデザインのものが複数あれば見る機会も増えるのかなって気がしますけども。ちなみに、機体は、777のダッシュ200型機ということだそうですね。機会があればぜひ 見ていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。2018年に発売される iPhone は4機種有機 EL を搭載するのは1モデルのみという記事が上がってました。こちら元記事はデジタイムスさんの記事ですけども、2018年モデルの iPhone は4機種開発中ですが、実際に発売されるのは3モデル。どういうこと？4種類開発中なのに実際に発売されるのは3モデル。液晶ディスプレイが2モデル、有機EL ディスプレイが1モデルになるということだそうですね。あ、これ大きさがいろいろあるんだ。現在開発中とされる4種類の iPhone は 5.7 から 5.8 インチの液晶モデル、そして6から 6.1 インチの液晶モデル、あと6から 6.1 インチの有機 EL モデル、そして 6.4 から 6.5 の有機 EL モデル。この噂が本当であるとすると、有機 EL ディスプレイモデルが、大きいのが出るか小さいのが出るかということになるわけですね。で、一番有力なのは 6.4 から 6.5 インチの有機 EL ディスプレイ、大きい方が出るんじゃないかという予想を立てていらっしゃるようですね。大きな 6.4、 今の iPhone X が何インチだっけ、これよりもでかくなるってことになるのかな。はい、まあ私は今年じゃない、去年変えちゃったんでね、今年の iPhone は手を出さないよと、なんか去年も同じようなこと言ったような気がするな。はい、手出しませんよ。出さないですよ。2年とりあえず使って、買い取っていただいて新しいのに変えるという、まあ、今年はスキちゃんが変える順番になりますんでね、そこのとこはちょっと安心はしてますけどもね。まあスキちゃんが購入してくれるはずですんでね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone SE が今年5月から6月頃に登場、今年発売される新型 iPhone は計4モデルかということで、あ、そっか、 iPhone SE がさっきの中に含まれてないんだ。 SE が5、6月頃に出て、秋に、秋というかまあ冬前に3機種出るから計4モデルっていう形になるんですね。はい、ということで、まあ SE の後継機、3D タッチには非対応ですが、本体の背面ガラスを採用し、ワイヤレス充電に対応するのではないかと。まあ、以前にもこのニュースは出てましたけどもね。はい、全機種、ワイヤレス充電対応のものになるのではないかということですね。ワイヤレス充電、iPhone X ワイヤレス充電使えるんだけど、バンカーリングをつけてるんでね、多分これこのまま全部無理かなって思ってるんですが、ワイヤレス充電を使おうと思うとバンカーリングを捨てないといけない。ただバンカーリングを捨ててしまうと、なんか手からスルッと落ちてしまいそうな気がするというね、どっちを取るべきかという感じですけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple 香港で定額制音楽配信サービス Apple Music の料金を値上げへという記事が上がってました。値上げは香港の現地時間の2月25日から行われる予定で、個人向けプランの月額料金が48香港ドル、日本円で約670円から58香港ドル、約800円に値上げされますと。香港ドルベースで10ドルの値上げということですね。またファミリープランについても月額78香港ドル、 日本円で約1080円から88香港ドル1200円に値上げされますと。既存のユーザーは自動的に新しい月額料金に移行するということで、個人向け、ファミリー向けともに香港ドルベースで10ドルの値上げということですね。で、アップルはこの値上げについて詳細は明らかにしていませんが、同社は各国の税金や為替などにより製品のサービスの価格をその都度調整しているということで、今回も為替や税制、音楽レーベルとの契約の変更などが関係しているのではないかと見られますということですので、これが世界的に値上げに向かうということではどうもなさそうですね。香港単独ということになりそうです。はい、でも香港安いな。値上げされても800円?もともと670円。ただまあレーベルの問題があるから日本と同じだけの楽曲数があるかどうかって言われるとちょっとそこは疑問ではありますけどもね。はい。それでは続いても気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル新本社キャンパスアップルパークへの従業員の移転を本格的に開始へという記事が上がってました。アップルの新本社キャンパスアップルパークは昨年4月から従業員の入居を順次開始すると発表されていましたが、円形の本社ビルへの従業員の本格的な入居は今月からスタートしたことが分かりましたということですね。アップルは円形の新本社ビルの全12セクションのうち5つのセクションの入居許可を昨年12月30日にクパチーノ市から受けており、遅くとも今年1月から3月の間に全セクションが入居全セクションで入居許可が下りる予定へということだそうですね。アップルパーク全体では昨年5月から一部施設で入居許可が順次下りており、9月初めには、ビジターセンターやスティーブ・ジョブズ・シアターの入居許可が下り、iPhone X などの発表イベントが開催されたということだそうですね。また昨年11月に研究開発センターの北館の入居許可が下りていると。研究開発センター南館というのもあるらしいんですが、こちらはまだ入居許可は下りていないということはそうですね。で、アップルは総勢約1万2000人の従業員を移転させる予定で、それには半年以上かかると見込んでいると。すべての従業員が、転居を終えるのは今年の夏あたりになるのではないかということですね。はい。あの円盤の中で本格的な仕事がスタートするってことですね。はい。それでは次のニュースですけども、こちら Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。iPad の整備済み品商品追加。iPad Pro 10.5 インチ with Wi-Fi iPad Mini 4 with Wi-Fi Plus セルラー初登場という記事が上がってました。Apple が整備済み品を、まあ、安く、ホームページ上で販売をしているんですけども、ここに、新登場のものがありますよということはそうですね。今回新しく登場したのが iPad Pro の 10.5 インチ with Wi-Fi モデルの 256GB モデル。現行機種ですね。これが 73,800 円。そして iPad Pro 10.5 インチ with Wi-Fi の 64GB モデル。これが 58,800 円で初登場。そしてもう一つ。iPad Mini 4 with Wi-Fi Plus セルラーモデルの 32GB モデル。これも現行機種ですけども、47,500 円で初登場ということですね。はい。iPad Pro の 10.5 インチ。新しいモデル、Wi-Fi モデルで 73,800 円か。iPad Pro ちょっと欲しいんですけどね。64ではちょっと容量がな。 寂しいかなーって気はしますけどもね。まあ、容量我慢すれば 58,800円。迷う。ちなみに現在3万円以上購入すると、ショッピングローン12回払いまでの金利が0円で設定できますね。ショッピングローン分割払い0円キャンペーンというのが現在実施中ですということだそうです。はい。それでは次のニュースですが、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。ワシントン州で簡単にバッテリー交換ができない電子機器、かっこ iPhone を含むの販売を禁止する法案という記事が上がってました。アメリカの西海岸にあるワシントン州でとある法案が提出されました。これが通ってしまうと iPhone や iPad のバッテリーパックが取り外し式に変更されるかもしれませんということはそうですね。1月26日付でワシントン州議会に提出されたのは、電化製品の修理を簡単にする法案というものだそうですね。バッテリーを取り外すことが難しい、または不可能な電化製品の販売を全面的に禁止する法案で、バッテリーパックが取り外し式でない Apple 製品は漏れなく該当しますと。バッテリーパックを接着剤で固定しているタイプのガジェット類も当然これに該当するので販売ができませんと。マジかーって感じですね。これ iPhone、iPad だけじゃなくて Apple Watch もだし、AirPods もですよね。まあ iPhone、iPad は取り外し式にできなくはないかもしれないけど、まあ、アプローチも不可能ではないか。AirPods は不可能じゃないの？果たしてこの法案通るんでしょうかね。で、ちなみにこの法案成立すると2019年1月、来年の1月に施行されると。いうことで、もし施行されると来年のモデルの iPhone の設計が大幅に変更されるのではないかということだそうですね。まあ取り替えが簡単になるのはユーザー的には嬉しいんですが、負の面からいくと今度防水大丈夫なのかって感じがしますよね。果たしてこの法案通ってしまうのか。どうなのか。ちょっと目が離せませんな。ただまあ、あくまでもワシントン州だけの話ですからね。他のアメリカの州とか、日本に影響が出るものではないようです。はい。それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。KDDI。iPhone 向けのアップグレードプログラム EX(A) が6ヶ月から利用可能にという記事が上がってました。本日 KDDI が1年ごとに最新の iPhone をお得に購入できるアップグレードプログラム EX(A) の特典適用条件を今年2月1日から変更すると発表しました。この条件変更により最短6ヶ月間の利用で特典を利用することが可能となり、従来の12ヶ月よりも短い期間で機種代金の支払い負担額が最大半額分支払い不要になる特典を利用することができるようになりますと。具体的には変更前は対象機種を12ヶ月間ご利用後機種変更となっていた部分が、対象機種を6ヶ月ご利用後機種変更に変わるということだそうですね。なお、この条件変更は2018年1月31日以前に加入済みのユーザーにも適用されますと。 このアップグレードプログラムに加入している全ユーザーが2018年5月より12ヶ月未満の利用で機種変更が可能になります。ん ?12 ヶ月未満、あ、12ヶ月未満ね。はい。ということで、まあ、1年使わないと機種変できなかったものが6ヶ月で機種変化できるようになりますよ、というふうに変更されるようです。果たしてこれはいいのか悪いのか、私は au ユーザーではわからないのでよくわからないですけどもね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ドコモが3月から6月にハピちゃん25歳以下のユーザーに特典プレゼントという記事が上がってました。これはですね、ソフトバンクのスーパーフライデー、そして au のサンタローの日、これに対抗するキャンペーンのようですね。NTT ドコモが3月から6月にかけて25歳以下のユーザーを対象にしたキャンペーン、ハピちゃんを実施します。何らかの特典をプレゼントするという触れ込みですが、詳細は別途案内されるということで、現時点で詳細は不明ということだそうですね。うん、NTT ドコモさんは25歳以下を対象にしたキャンペーンをするということだそうですね。ハッピーなチャンスがあるという略でハピちゃんらしいですけどね。美味しい特典をプレゼントということまでは分かっているそうです。だから何か食べ物、ただで配るという形になるのかもしれませんね。対象ユーザーは25歳以下のドコモユーザーですと。おっちゃんには関係ないと。いうことのようですね。果たして NTT ドコモさん、一体何を仕掛けてくるのか。ちょっと気にはなりますね。はい、以上。以上だな。そうですよね。用意したのは以上ですね。以上、空海 IT ニュース1632回、1月29日の本編でした。それでは、エンディングに行きまーす。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますが、26日、ツイキャス終わってからですね、金曜日のチュリちゃんが1630回拝聴、回数の誤り失礼しました。日本全国冷え冷え、インフル大流行との報道、免疫力も戻ったとはいえお酒で消毒ということでいただきました。はい、ありがとうございます。お酒が一番消毒に効きますよねって言うとスキちゃん怒りますけどね。 はい、ありがとうございます。そして26日お散歩さん、娘のお迎えに駅までということで、ああ結構積もってますね。これ車でお迎えに行ったのかな、まさか歩いて行ったんじゃないんですよね。はい、お疲れ様でした。そして日付が変わって27日、1631回を配信して、こちらは初めての方かな、ナウナウ発掘隊さん、海ナウで検索した結果、リツイート A5307ST 電車の中ナウってことで、ツイキャスをこれ聞いていただいてるのかな。はい、ありがとうございます。そしてチュリちゃんが28日ですね、日曜日、1631回拝聴、みっつぁん先生、生徒のすきちゃんは FR、FF の機能が理解できましたか。先生の腕試し、金曜夜に出しておいた外の水道の状況、土曜の朝はこんな感じということで写真をつけていただいてますが、ああ凍ってる。はい、つららつららというのかな、出してた水が凍っちゃったんですね。ありがとうございます。FR、FF はね、スキちゃん理解できてません。困ったなーって感じですけどね。はい、ありがとうございます。そしててるちゃんが28日ですね、ブログを見て応援してあげましょうねということで、片倉慎二さん、コインチェック事件の漫画を始めました。即時性を優先して下書き掲載、ブログに行ってちまちま更新していきますということで、はい、ナムコインの例の問題ですね。あれ単位がね、ナムコインなのにメムなんですよね。あ、違う違う、単位は XEM か。私の ID の下の方、全くダブってるんですよね。私は関係ないですぞーってことで。ありがとうございます。はい、ポンポンって、外をね、監視業で歩いてらっしゃいますね。はい。そして、チェリーちゃんが、これも28日だな、使い捨て回路も温度いろいろですね。暗い方はアウトドア派で最適、切り灰、ハンカチ程度のの字では厚すぎ、赤い方は春タイプということで、あ、これ写真2枚つけてくれてるんですね。黒い方は最高温度73度、平均温度61度で、赤い方は最高温度64度、平均温度53度。やけどしますよね。はい。スキちゃんのお腹、チェックしてきましたが、ちょっといたした、痛々しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、続いて29日、アレットさんが、1600回超え、改めておめでとう。丸アイコン対応ですということで、アートワークを4つ作っていただきました。1600回オーバーということでね、ありがとうございます、いつも。はい、そしてガンちゃんが、おはようございます。猫のしっぽ237回前後編配信しました。今週もよろしくお願いしますということでいただきました。はい、お疲れ様です。本編が長引いたのか、後編の方にも本編が、伸びてましたね。はい。そして、岡さんですね。毎回配信お疲れ様です。いつも楽しく拝聴させていただいてます。先週の土曜日に広島市内でドローンの無料体験会に参加してきました。 20人くらいの参加で、最初にシミュレーターで少し練習して、あとは 4,5 分程度実機を飛ばし写真を撮るという工程でした。初めての経験で楽しかったですということでいただきました。はい、ありがとうございます。はい、あ、飛んでる飛んでる、これ DJI かな。はい、こういう講習してくれるとこあるといいですよね。島根にはないんだな。はい、ありがとうございます。そして私がちょっと風邪気味だからポッドキャストのみの配信となりますというのをつぶやいて、フレボさん、お大事にカッコン糖を飲んでおいてください。ただし飲むのは食前、風邪薬は食後です。また隠れインフルも問題になっておりますので体調管理は気をつけてくださいませということでいただきました。ありがとうございます。はい、一応風邪薬というか、まあ総合感冒薬ですよね。日曜日のね夜から一応買ってきて飲んでます。薬局でね、どれが効くって聞いて、これが効くんじゃないって言われてね、ルルのなんかちょっとお高いやつ買ってきましたよ。咳はねこの薬の多分影響もあってかと思うんですが、ちょっと収まってるんですよね。ただ鼻声は治ってないというとこですね。そしてガニちゃんがお大事にということでいただきました。ありがとうございます。昨年末にねちょっと風邪ひいて、あれが結構1ヶ月ぐらい長引きましたからね、今回ちょっと早めに薬局でお薬買ってきて飲んでますんで早く治したいと思います。はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。はい、先週週末から結構騒がれてるネムコインですけどもね、あれどうなるんでしょうかね。なんか保有資産があるんで円建てで流出した皆さんに返金しますという発表をしてましたけど、本当に持ってんのかな。なんか怪しいなって気はしますけどもね。まあ業務改善命令も出たみたいですし、うちのリスナーさんも若干被害を受けた方もねいらっしゃるようですんでね、無事返金されることをお祈りしたいと思いますよ。あと晴れの日、あれも記者会見してて、なんか大きな記者会見が2つ続けてあったんでね、お互いがなんかぶつけ合って、ニュースがねかすめられてしまったような感じもなくもないんですけども、ただなんか購入した振袖はあるって話ですよね。で順次発送しますって、そんな最初から発送すればいいじゃんって気がするんですけどね。ただ代金払ってないんだろうな。あと預けた人ですよね、その人たちも帰ってくるのかな。まあ、レンタルは借りる契約だったんで、その振り袖をもらえるというのはないとは思うんですけどもね。家族が使ったのを、まあ、着るために預けてたっていう方もいらっしゃいましたんでね、そういうのはぜひ返してあげてほしいですよね。はい、ということで、まあ、スキちゃん、現時点までで、連絡はないんでね、多分今日遅くなるんじゃないかなと思いますけどもね。明日はどうかな、帰ってくるかな。っていうか明日ね、私また歯医者なんですよ。なので場合によってはちょっと遅くなるかもしれません。体調というか喉の具合が良ければツイキャスでね、収録をしたいと思いますが、喉の調子がいまいちだと、明日も収録配信になるかもしれませんのでね、ご了承いただきたいと思います。はい、あとたまには告知しとかないかんかなと思いますが、番組へのコメントはツイッターでシャープ空海をつけてつぶやいてください。あとコメントのメールは空海.jp@gmail.com で受け付けております。 あと iTunes のレビューもお待ちしておりますんで、気になることがあれば書いていただくと大変喜びます。はい、というところで今日はこの辺で終わっておきたいと思います。以上、空海 IT ニュース1632回1月29日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
Sora Ami IT News.